ちの嫁さんのさ、息子がここじゃん、乗って
落ちなかった。
あ、そうじゃん、
ギリギリ残ってたな、これ。
すげえじゃん、これ最前線。
最前
線。コントロールなのかね。
でもこれ、そういうことだから、親父焦ったね。
親父の
焦ってたよ。
かもしれない。
やべえやべえ、来たと思ったの
に。じいじいたちが。だってこんなソウルなんてさ、すぐだもんね、この38度線からさ。
本当に近いんだよね、国境に。国境っていうか、国境か。
だからさ、こうなるとさ、もともとここでさ、ここだったやつがさ、こうなったってことはさ、うん、ここのこの、なんていうのこれ、海
でしょ。海、ケソン。
これってもともと韓国だったけど、戦争終わったら、北朝鮮になっちゃったってこと。
そういうことだね。
ついてねえな、
こういう人だね。その時に生活してた人はね、大変だろうね。
そうだよね。
どっちだよね。
戻すなら初めに戻してくれるいいけどさ、うん、
でもなんかこの時期にはさ、割と北朝鮮の方が勢いに乗ってたっていうさ、うん、そういう情報も、うん、歴史もあってさ、
うんうん、日本もね、北朝鮮が理想の社会だっていうふうに言ってたんだ
よね。そう、あれっていうのはその朝鮮総連っていうのが日本にいて、で、まあ、在日朝鮮人の人とか、まあ、もともと韓国も朝鮮も一緒だったからね、うん、そういう朝鮮半島の人たちが日本にまあいて、で、そういう人たちを北朝鮮がキム・イルソンとか国を作り始めたら労働不足になって、で、人手が足りなくなったから日本からそういう在日を呼び戻す、うん、まあ、韓国に行くんじゃなくて北朝鮮に来いっていう感じで、いろいろ総連から情報を流してで連れてこさせたんだよね。9万人ぐらいだったかな、帰った。らしいけど、そう、うん、夢の国的な情報で、
そう、世界を救う、
そうそう、最高の国だとかで帰ったらすごい、うん、生活に戻ってたっていうね。
どこ同じ国なんだろうね。不思議だね。うん、
言葉がちょっとずつ変わってきちゃってるんですけど、うん、文字はまあハングルで一緒なんだけど、まあ、方言じゃない、強い方言みたいな感じで、結構、言葉がね、韓国で話す韓国の朝鮮語と、北朝鮮で話す朝鮮語とちょっと違って、たまに聞き取れないんです
よ。そう、
朝鮮語ってですね、朝鮮語って、朝鮮語だね。
ハングル語とは違うの、朝鮮語って。
ああ、一緒や、
基本一緒
だ。韓国語って呼ばれてるのは、うん、日本が勝手にそう呼んでるだけ、うん、
まあそうだね、もともとは朝鮮語、
うん、あの文字が、ね、こういう文字がハングル、うんうん、ハングルっていう文字で、まあ、漢字みたいな、うん、
そうか、これ読める、
読めるのって書いてあるよ、
書いてあるけど
読める、ハングルは、ね、読めるじゃん、うん、
すげえ、
意味がわかんない、
意味わかんないんだ。
そう。なんかアルファベットみたいにさ、母音と子音の組み合わせだもんね。覚えちゃえば読めるんだけど、
発音できる。
発音できる。
読めるんだけど意味がわからない。
そう。
すげえな。
話す言葉がどんどん変わってきちゃってるらしいから。
だね、どんどん時間が経っていくとどんどん、ね、コミュニケーションが取れなくなってくるよね。
ますます難しいかもしれない。当然は。
っていうか、そもそもあれなんだよ、北朝鮮も統一しようと思ってるんだよね、まだ、実は。
念願とか
知らなかったんだけどさ、調べるまで。そんなんもう全然どう考えても対立してるじゃん、二国が。で、ホームページ見たら祖国統一とか言ってさ、なんかずっと書き続けてるから、何なんだろうなって思ったら、結局考え方も変えずに一緒にしたいっていう、のの統一なんだよね。それは無理っしょみたいなことなんだよね。
政府
官とかですよ。
共産社会主義、
社会主義
統一したい、
うん、そうそう、だからその北朝鮮の上側にいる当初は後押ししてた、まあ、ソ連だとか、うん、中国だとか、そういう国もさ、うまく資本主義を取り入れてさ、社会主義やめちゃってるからさ、まあ、あの骨組みは残ってるから問題はあるんだけど、だから北朝鮮が孤立しちゃったんだよね。
そうだね、
逃げ場がないというか、味方もいないしみたいな、うん、で、まあ核持っちゃうみたいな、
なんか今そういう軍事産業で 利益を得てるっていう話は書いてあったね。ミサイルとか作って、そのイランとかさ、シリアとかああいうところに売ってお金の外貨を稼いでる。
無人川の下をいっぱいこうトンネルが観光側に通って
なんかあるらしいね。
あ、うん、3つか4つぐらいあるって書いてあった、
うん、書いてあった、
うん、でそこはね今ね観光地化されてるらしくって、韓国の方からも入れるの。
うん、漫画で20個ぐらいあるっつって主人公1個見つけてた
すご
い。じゃ韓国のソウ君のジオンの尻尾はすごい南の方なんだね。
そうだね、南だね。
韓国の中でもこう議論の熱が多分韓国の北側と南側とでは熱が違いそうだね。
うん、あれでもそんなことないと思う。
朝倉
そういう差はないと思う。北朝鮮に近い北側が議論が熱いとかそういうことはないと思うけど、
日本でいう基地問題も、日本でいう基地問題みたいな沖縄の議論が熱いみたいな、
アジアじゃない米軍が駐留してるもんで、問題を起こすもんで、沖縄の基地問題みたいなのが多いんだよ。
なんか政治家もあれだよね、結構その出身したその地域によってかなり対立があるっていう。
出身地によって、
そうそうそう、だからまあ南の方の、あの出身の議員さんと北の方の出身の議員さんとかだと、まあその割と仲が悪いみたいな、韓国の中でも。
なんか仲が悪いのが、なんか3つぐらい分けるらしくて、ここで南北と南をさらに東西で大きく分けて考えるんですよ。こことこっちのがすごい仲が悪い
です。東と西、南の方の東と西が、だから釜山の方と広州の方、広州って読むんだっけ。
そうだね、
広州が仲悪いと思って。広州ってあれだよね、キム・デジュンのところの出身だじゃなかった。
どんなところだから
な、キム大中
キム・デジュンの前がキム・ヨンソンかな、でそれがこっちの出身だ。そのこっち側の出身の大統領だった時は結構こっちに手厚い政策をして
まあよくあるっちゃあるんだけどね、まあ、
結構あるな、地域間での対立は、
でもそういうのを考えるとやっぱそのね、ソウルとかの方が北朝鮮にも近いから何かちょっと、もうちょっとピリピリしてるだとかっていうのがあるのかもしれないけど、分からんですよ、そこら辺はね。
大統領のさ、リスクが、大統領のあるじゃん、調和でっていう官邸がさ、本当に近いじゃん、国境の。で、その北朝鮮が攻めてくるときに、大統領の官邸の裏が山になったんだけど、その山を越えてきたんですよ。
マジで、
本当にすごい危ないところにあるんだよ。なんでそこにあるんだろうっていうような。
なんていう建物、ホワイトハウスみたいなので
、そうちゃんと割れてね、青い瓦の、台だから、ホワイトハウス的な、ね、青いちょっと青い瓦でできた、大統領が、
そこにパククネさんの友達のおばちゃんが、まあ、住んでたっていう。
そこなんだ。
で、そう。で、クネをそういろいろコントロールしてたという、本当かどうかわかんないけど、まあ、そういうのでも見てない。
青瓦台。
あ、そう、青瓦台みたいな。
あんない場所なんだよ。
そこ作ったかね。
そうだ、前線の方がいいと思って作ったのかな。
でも、それって多分あれなのかな。朝鮮が一緒だった時に作ってるのかな。
どうなのかな。
それによるかもね。まあもし一緒の時に作ってるんだったら、
1939年に日本により建設された。
だからまあ真ん中にしてんだよね、朝鮮半島ね。そしたらそれがあだとなったっていう。それも最後日本のせいにしたくなるみたいな。なっちゃう。何でも最後日本のせいだからね。
もともとじゃあさ、韓国のさ、韓国っていうかその日本にさ併合される前ってさ、首都は首都っていうかさ、中心はどこにあ、どこだったの？
確かソウルだった
と思うんだけど。あ、もともとずっとソウルだったんだ。
名前がソウルじゃないんだけどさ、その時は
朝鮮総督府。
うん、そうそうそう、そうだね、
の時代ってことだよね。
そう、
もともとだったかな。ちなみにソウルってさ、漢字はどういう感じ？
魂じゃないよ。
めっちゃかっこいいやん。
英語に英語しとる。
何なの
か
な。
ソウル、
あるのかな。なんか
今カタカナでさ、
そうだね、
ソウルって。
もともとあの漢字の漢ってあるじゃん。あの、
うん、
男って。
はいはいはい、
漢に
城。
漢。漢城。
漢城。
なんか見たことあるから、昔の
感じづら。
それが
男の城ですか。
かっこいい、楽しそうな、楽しそうな、いいな。
ソウル自体今漢字がないよな。
本当だ。漢字、漢字もハングル。
本当だ。
そうだね。
ソウル特別市。
あれか、朝鮮時代がこの
漢字、
漢字、
漢字。
日本統治時代は京、京城。
ナオミ歴史に詳しいからさ、その日本統治下のさ、朝鮮半島ってどんな感じだったか知らない。
ヒロブミが初代だったね。
ああ、
ヒロブミさんが。
でもヒロブミなんて別に行ったことないんじゃない？いたの？
いていて、だって行って殺されたもん、
そ
こで。
あ、そうか、そうか、そうか、
そこで殺されちゃったから。
行っちゃったんだ。
ヒロリンね、うん。
行ったらやばいよね。
やっぱり反日がその頃からね。
その頃そんなひどかったの？なんかね。
俺は、だって、その、俺はそうじゃない。
そうなんだな。
だって、その、制服っていうかさ、支配、そうそうそう。
っていう認識だよ。
南アメリカでいうピサロみたいなもんですよ、
うん、
コルテスとか
虐殺するの、
虐殺する
、うん、でもさ、これ日本にいるからかもしれんけど、韓国の年配の方たちは結構日本が来て、あの、学校建てて道作ってとか言うじゃん、
うん、
っていうのもあれば、今みたいにラッキー、ドラフ、ヒロミ暗殺したやつの銅像建てたりとか、アンジュゴ
ン。アンジュゴン。そうだ、アンジュゴン
とか。
なんでいつも銅像建てるかな。銅像好きだよね。
好きなんだよ。
北朝鮮もだけど。
あと、抗日って、北朝鮮も、で、あの、キム・イルソンも抗日ずっとやってるじゃん。うん、どっちなんですかね。なんか、インフラを整えたのは、事実なんだよね、インド。でもやっぱ精神的にはやっぱ外からこう、来た人間たちに統治されるっていうのは精神的に受け入れがたかったので、なんかその結構台湾と比べることもあるじゃないですか、日本と台湾。台湾ってすごい親日的。
あ、そうだね。親日だよね。
このさ、なんなのとすごい自分が思うけど、なんで韓国ってあんなに、
反日に、
あんまり感謝の、気持
ちを
聞
くこと
ない
な、
連続
的な
連絡を整えたからそもそも何なんだろうと思って
た、そうだね、台湾はやっぱあれだよね、中国支配っていうのもあったから、
うん、
中国から救った的な意味合いで日本評価されてるんだよね、多分、
うん、そうか、
台湾は共通の敵みたいなのが、
だからしてみりゃ日本を悪者にした方が楽なんじゃない？その国民をさ、うん、まとめていくとさ、
最優はそうだね。
そう、
ね、
そう、俺も外向きにはね、うん、
この池上さんの本読んだらさ、俺さ、朝鮮半島にさ、中立的なさ情報が得られると思ってこの人の本を選んだんだけどさその池上さんの情報を持ってしてもさ、かなり韓国とかもうひどく書かれててさ、
うん、
そうそうそう結構ひどいなんかその困ったら、で、まあ、大統領とかも結構汚職とかが多くって、大統領辞めたらその新しい大統領にいろいろ汚職とかを暴かれて、で結局自殺したりとかっていうなんか 国民性なのかなんか分からないけど、そういう国でさ、でも結局そういう感じで新しい大統領を選ばれてもさ、また人気下がるじゃないですか、うん、で人気下がると何するかっていうと、やっぱ反日の発言をすると人気がちょっと少し出てくるから、結局それに逃げるみたいなことを池上さんが言っててさ、そうそうそうそう、まあ日本だってそうなのかもしれないけどね、結局。うん、
さっき亮が言ったみたいに、なんか日本がね統治したおかげでっていうところも、これは多大にあるんだろう
けどね。まあ、やっぱ教育っていうのもあるよね、うん、この映画も、ね、子供の時からもう日本悪い、アメリカ悪い、韓国も悪い、うん、だけど、
そう言われる
そう育ったみたいな、そうはっていう、やっぱ教育受けてる世代と受けてない世代っていうののそのギャップみたいなやつもあるみたいで、韓国も多分さっき亮ちゃんが言ったみたいに、割とその年寄りの世代とかも亡くなった世代とかは本当の統治時代知ってるから日本を追った時の方がマシだっていう世代もいたみたいだけど、その後に割と独裁政権になった時に日本のことをかなり反日的な大統領になったから、その時に反日教育かなりしてるから、その世代が今結構割と大統領とかになるぐらいの世代になってきてるから、今反日新聞が結構盛り上がってる。
教育です
よ、教育ってすごい大事だなっていう、
日本もしかしたら変な教育をして
るのかもしれないところはあるよね、今でもさ、それが普通だと思っちゃってるからさ、なんともその疑問持ってないんだけどさ、
高校の時何も考えてなかったけど、高校の修学旅行で中国行った時にさ、中国のあの何ていうの虐殺記念館
行った、
そうそうそう、そこであのなんか生徒代表が南京の人に花束を渡すとか、そういうのをやっていて、何も思わなかったけど、今考えるとなんであんなことを、
すごいね、
そうそう、
めっちゃ攻めたね。でその後河村市長があれはなかったって否定したじゃん、絶対いけないよねもう
そうそうそうそう、しかも食中毒になるしさ大変だった、
いや、それ盛られたんだよ、
そうそう、それやられてるよ、
間違いなくやられてるよね
死ななかったらよかったと思った
、高校の修学旅行、高校の修学旅行、その時期だと結構あれだよ、まだ汚い方じゃない、環境とかも、
ああそうだね、
なんか施設のことって、うん、でもそのおかげかわからんけど、まあ物価が安かったら物価がわからんけど、あのいいホテルともったと思うけど、そうだから、まあ、教育教え込まれたらそれ信じちゃうから、ね、今でこそインターネットとかいろいろあるけど、
だからなんかこの映画でも最後ジミーちゃんが涙を流すじゃん、うん、で一応そのこの映画を撮った監督はその涙は結局その青年団とかにこれからも入るっていうタイミングなんだけど、そこに入ったらもう全部キム・ジョンウン体制の体制下に取り込まれる、全てコントロールされる、まあ、そういう生活になっていく直前の最後の、まあ、ある意味人間らしいというか、まあ、そういう涙なんじゃないかって、子供自身は分かんないかもしれないけど、うん、っていうものじゃないかっていうことは言ってた。この映画監督自体もロシアの映画監督で、うん、そのロシアも社会主義だったし、まあ、今もちょっとねプーチンとかがさ、うん、割と支配されてるから、うん、そういうのがやっぱりその嫌だと思ってるし、うん、その他の社会主義の国とか、うん、キューバとか、うん、そういう国をなんかいろいろ映画撮ってる人だよね、ドキュメンタリー、うん、結構なんかロシアの中だと知名度のある映画監督らしいんだけど、そういうのがすごい興味があるらしくて、もうその中でも北朝鮮は一番ひどいここまでやってくる国は初めてだみたいな、
すごいガソってたよね、景色、
あ、そうそう、それもあるよね、あれは多分結構寒いんだよね、
寒いの、なんかそれもなんかありそうだね、若干北京もあんな感じじゃん、うん、自分留学してた時の光景と似てるなと思って、寒いというか、まあ、寒いっていうのもあるし、
風景はあるのかな。
北京はまた別のなんか工場の排気ガスとかそういう問題もありそうだけど、
ヨーガとか陽気はさそうだね。
まあそうだね、うん、
キューバだったらいいかなって思って
、まあね、キューバもちょっと今解放し始めてるからあれだけど、
まあ、なんか社会主義の国ってなんとなく俺のイメージでこうなんか革命だったりとかさ、なんか倒れていくイメージがあるけどさ、北朝鮮ってあれ起きるんだね。なんか起こしようがないような気がしてさ。
そうそう、だからそれがある意味その奇跡的に生き残ってるのではないかっていうのがすごい気になってて、
そう情報が多分さ、インターネットが広まってるわけじゃないしさ、立ち上がる人たちがさ、そういう情報がないもんでさ、で教育でそう教え込まれちゃえばさ、それが疑問じゃないんだよね。
そうそう、で実際今そうコントロールしようと思ってもこうやって映画化されたりとかさ、漏れてってるのが現状なんだ。でなんか携帯電話とかも中国とかから持ち込んで使ってる人たちとかもいて、情報は知ってるし、韓国のそのこっちもなんか韓流とか言ってさ割と流行ったりしたじゃん、アイドルも見れるの、闇ビデオみたいな。だからなんかそういうので感動したりとかしてなんかでもそういうの見つかったらあの裁かれるからこっそり見てるみたいな状態らしいんだけど、なんか結構そこら辺がさやっぱり統制されててさ、生活総合っていう考え方があるみたいで、いろんな場所で働くじゃん、そこで週1とかでなんかその反省会みたいな、生活総合って反省会をねやらされるんだって。でそこで、まあ、こうやって集まってみんなで、で今週はこういうのが頑張りましたけど、こういうのができませんでした、じゃあなんでできない、そう、そう自己批判のシステム、自己批判システムっていうのがさ、なんでできなかったんだっていうのは周りの人にいろいろ指摘されるわけよ。月曜日にはちょっと朝が遅かったから、これから朝早く起きる方がいいみたいな、いろいろ言われたりしながら、じゃあそういうの頑張りますみたいなやつをお互い言い合ってるっていう。でそういうことをやらないといけないってなると、例えばりょうちゃんと俺が仲いいもんでさ、もう口裏合わせて事前にこっそりと適当にやんわりとお互いにできなかったことを言い合って丸く収めようぜみたいな感じで根回ししてやるんだけど、例えば俺がナオミとかすごい実は嫌いだったとすると、そういう場でなんかすごい言うわけ、お前も仕事辞めた方がいいとかって言うと、なんかいざこざが起こって、でそのいざこざがでかくなるとどっか連れてくれるみたいなっていう、お互いの監視システムがもうあるから、そういうので内通しようと思っても誰かがチクったりだとかしてっていうので、革命が起きにくいよね、そのね、そういうのを毎日毎日やって
た。うん、北京にいた時にさ、あの留学生が集まる大学だったのね、中国人とかが、その北朝鮮人がいたの。
あ、そうなんだ。
今来てて、で北朝鮮人は中国に学びに来るんだけど、彼らは、あの、まあ、僕は同じクラスの北朝鮮人は40ぐらいのおじさんなんだけど、あの医学、あの中国の医療を学びに来てて、でそのためにまず言葉、ここで一緒のクラスだったんです。で、クラスで飲み会とかもするじゃん。その時に来ないんだ、絶対。授業とかに一緒に参加するんだけど、そういう、以外、プライベートのそういう集まりのとか来なくて。なんか、そう、その時に、なんか誰か言ってたの、なんかで聞いたのが、そういう関心があるって言ってた
の。え、その留学先でもね。
そうそうそうそう。マジで？何か留学生が来てる。
北朝鮮、あ、そういうことか。
留学生同士、
留学先でも北朝鮮人同士で監視をしているって
こと。結構上流階級の将来上に行く人たちが来てますね、優秀な。あいつはなんかそのヨーロッパ人とか日本人がいる飲み会に行ったぞみたいなのをなんかやっぱり監視されてるのに来ないって。
なるほど、みんながこう上がってく上に行きたいもんで、そういうところであれか、その変な情報流せばそういう人がね、基本出世がまたできなくなっちゃうもんで、むしろそういうのあれを探したい、
あれを探したいとか、まあ監視し合ってるの、
なるほどね。
だからもう全員が敵じゃないけどね、なんか夫婦でさえも信じれないっていう 脱北者の声とかもなんか、
よく聞いてるな。
そうだからそれがすごい、ね、悪くうまくいってる。
本当にじゃあそれこそ革命なんだろうか。なかなか難しい。その目が出ないもんね。そういう。
難しいと思うよ。まだ生き残ってる理由があるってやつだもん。だからまあその風穴を開けるのがまあそういう北朝鮮人自身のジャーナリストっていうか、そういう実際の情報だとか現実を世の中、まあ、世界に発信してそれで変えていきたいっていう人はまあ少数ながらまあいるけど、まだまだキム・マサオがね、ついでたら変わったかもしれないけどね。
ディズニーランドがなんか
マサオ、そう、それでそうジョンイルにキレられてこいつはあかんわっていうなったっていう。
マサオなら憎めんよ。
マサオならもしかしたらっていうね、
変わったかもしれない。
変えてくれるかもしれない。あの人ってやれるんだけど、私こそ行くともう殺されちゃうんだよ。
殺されちゃうん
だよ。今あの人の方が中国かどこに行くっけ。
中国かな。
なんかあれだよね。
そうだね。
あの辺り、北朝鮮ではない、うん、あの辺りなんかいるわけ
だよ。違うと思うんだよね。
湘南なの。
だから、ジョンウンになって、さあ、ね、チャンソンテク氏とかさ、今日もさ、たまたまニュースになってたけどさ、
チャンソンテク
割とトップ、幹部の粛清が起きてて、
粛清された
された
よね。そうだよね。結構前だよね。
そうだね。何年前3、4年前
ぐらい。あの本当に上位に なって少しぐらいの時だよね。
うん、そう。
今までのそういうあれなんだよね。その重鎮みたいな人がやっちゃう。それだな。なんかアピールなのかな。その旧体制の悪いところを粛清した。
一応この脱北者の情報によると、やっぱジョンイルからジョンウンになって、一応髪型とかもイルソンに似せたりとかしてあのやってるんだけど、威厳を見せるようにしてるんだけど、やっぱそのイルソン世代からは評価されない。あんなガキが何ができるんだみたいな感じで、一方その組織は変わんないじゃん、取り巻きは。で、まあ、そういう取り巻きが、まあ、やっぱその国のコントロールをまあする形にやっぱなりがちで、それでなんかチャン・ソンテクっていう殺された人はジョン・イルの妹の旦那なんだよ。だからまあおじ、ジョン・ウンのおじで、まあよく写真とか報道写真みたいなやつあるじゃん、わざとなんかいろいろなところに行きましたみたいなので、なんか拍手してるような、あのとかでも結構ソンテクがジョンの隣にいたりして、偉いんだぜ俺は的な写真とかなんか何枚か出たらしくって、でなんかその人民会議的なものがあったりして、もうなんか一人だけ様子見してたりとかする写真とかなんかあって、これちょっとどういうことなんだみたいなのが積み重なって、実際そういうところもあったりもしたらしいんだけど、あとも中国となんかつながりがあって、あのちょっと商売みたいなことなんかやってて、でそういうのとか、まあ、いろんなことがあったり、あとは、まあ、それなりにコネクションがあったから、まあ、いろんなつながりとかがあって、今後力をどんどんつけていくんじゃないかみたいなやつを、まあ、粛清したんじゃないかっていう説は割と、
接種を続けるんだったら、まあ、そういうことしてかんと。
だからそのソンテクだけじゃなくて、その取り巻き骨のある連中とかも結構一掃してるみたいな、とかっていうね。まあ、これもね、どこまでが正しい情報なのかよくわかんないけど、
ある意味世襲のそのタイミングが、世襲する人間がマサオみたいなタイプだったら変わっとったのかもしれんけど、また次の世襲まで感じるのもあるもんね。
割とソンテクに期待してた人民もいたらしくてさ、
次に
世襲じゃなくてそういう違った人にやってもらった方が割と資本主義の経済とかも取り入れてもらえるんじゃないかとか、なんかそういう期待もあったらしいんだけど、もう殺されちゃったんで意気消沈みたいなのが実際のところらしいけどね。
ジョニー、休止だったんだよね、あれ確か死ん
休止だった
もんで、まあ、ジョニーが突然になっちゃった的な。
あ、そうなんだ。
もともとイルソンからジョニーの時ってさ、こう、こうこうラップしとる時間が長かったし、なんかその間にこうジョイルがこう実績を積んで、で今世襲なんだけど、まあその実績を評価されて、あの次 の、 あのトップになったよっていう感じで、今回ジョイルとジョイルってそうあんまり被ってないもんさ、だから実績がないじゃん、ジョイルって。なので多分そういう不満が
出るもある、
出ちゃう。でまあ休止だったもんで、そこはジョニル的にはそう思ったんじゃん、育てられんかった。変わるタイミングだったのかもしれないね。逃したね。
どうなってるか。でもあれだよね、その実際北朝鮮がじゃあ普通の国になりましたってなったら、喜ぶ国がそうないっていうのが実際のところでさ、結局その国が崩壊したらさ、難民、大量の難民がまあ出ることになって、でその時に難民の流出先っていうのは中国かロシア、まあ、韓国もっていう周りになるんだけど、周りみんな来てほしくないよ、今その経済的にも別にその余裕がある状況じゃないしっていうのがあるから、なんとか飢餓状態でも踏ん張ってほしいっていう、そういう手助けはしないけどみたいな、まあ、そういう
思惑もある。
そういう思惑があるっていうのもこれはアキラ情報だけどね。だからまあ実際そういうその政治的な国際情勢の関係があるから難しいんだよね、
なかなかすぐにはっていうことでいいかな。
そうそうそう、だからね、なんであんな国をのさばってるんだっていうのをほんまみんな思ってるんだけど、だからといってそれが変わったら喜べる状態になるかっていうと、みんなが喜ばないっていう。
他国の都合を絡めるとややこしいね、
韓国大変だよね。
そのそうそう、この前伊藤さんも言ってた、で、統一しようものは絶対難民とか流入してきて、
そう、ね、
韓国経済が絶対転移するから、とは言ってた。
そうだよね、
そうだね、結構北の方だしね、まだ南のすごい海きれいみたいな、とかだったらね、
アメリカと中国の関係もあるよね。北朝鮮が韓国に、ね、民主化しちゃったら、中国の隣が民主化の国になって、アメリカの影響力なので、そこは絶対しな、中国はやめたいよ。
いやだよね、中国は。
そう。だから壁にしてんだよね、壁にしてる。
そう思うとあるかもしれないね、本当に。なかなか進まん。お互いの気持ちだけじゃどうにもならんところが、
そうですね、
あるね。
だから脱北者とかも中国に逃げるんだけど、政府に見つかったら返される、即北朝鮮に。だから中国の町の人だが結構あれなんだよ、中国の田舎の方とかって割と高齢化が進んでて、担い手が不足したり、その結婚相手とか、まあその経済的に裕福じゃないと、なんかそれ嫁さんが見つからないみたいで、嫁さん不足に困って、でその北朝鮮の脱北者の女性とかはもういきなり見合いみたいな感じで取られて、まあ、見合いっていうかもう選べない女性らしいんだけど、ほとんどそういうところに嫁いでいきなり結婚してかくまってもらうみたいな、そこで子供を産んでみたいな状態がなんかあるらしい。まあ、ここに出てくる人は割とまあそういう人ばっかりでっていう、そうじゃないと生きられないっていう。
でもいつか変わるんじゃない
って思うけどね、思うけど、なんかでも
変わるきっかけは、ね、戦争なのか、また別の手段なのかってところだよね。
でもなんかどんどんさ、こう、またさ、住人の壁を崩壊した時とかさ、まだあの、たぶん20年、もっと前か、1990年、30年だったかな、91年
、
あれだよね、なんかさ、なんとなくさ、まだインターネットもなんもなかったさ、なんかこう、勢いでさ、できちゃった感じのところが、なんとなくあるのかなってなんとなく思うんだけどさ、もう今ってさ、今言ったみたいにさ、いろんなこうさ力がこう絡んでさ、そうそうそう、なんかそのさ統一しようって言ってもさ、このアメリカとソ連と中国が入ってきてさ、でできない、で北朝鮮だけこう取り残されてさ、どんどん貧しくなってってさ、どこに向かってるのかなって、そのまま滅んじゃったりするのかな、 でもそう思うと多分そういうさ戦争があるところにミサイルを撃ったりとかさ、その軍事国家としてあのそういうルートでこう発展を遂げていったりとかさ、いろいろ多分ね、なんかなかなかいつかは終わるのかなと思う反面、なんかそういう理由で進まなそうだなって、それも望まない人が多分たくさんいるんだ。それを統一してもらいたい、関係ないところからさ、俺たち見てるからさ、関係なくないのかもしかしたら。
統一してもらわんでいいかな、こう総会じゃないけど敵意むき出しを取りやめるに、国際的な立場にちゃんと席についてほしいっていう、本当統一運動は、そのためには資本主義が中心にならなかったのかな、キューバとアメリカが対立してるのって共産主義と資本主義だよね。
うん、誰と対立するの？共産主義と資本主義って
考え方が違うかな。二次世界で生きていけないんだ
けど。考え方が違うな。
自分の回り方が違うんだよね。なんで対立するの？
だから共存できるのはまあ分かるけど。
宗教が違ってもさ、まあそれなりにさ、まあ、対立しちゃうともあるけどさ、考え方が違ってもさ、まあなんとなくこう回ったりするじゃん。だけどその経済のそういう考え方がさ違うとさ、そうするとうまく回らないのか、いうヒントにするべきじゃん。
まあそこだよね。そこで結局ヒントをさなくすっていうのが社会主義のさ一応最初のスタートだったじゃん。実際は全員貧乏になってるんだけど、だからもうそもそも国の建国のその憲法だとかさ法律だとかそういうの全部今社会主義の考え方に基づいた国にしてるから、否定することなんだよね。今までやってきたのすいませんでしたって言って、それがどこまでできるかってことだよね。
ここですね。
そうで実際問題資本主義ないとは言っても闇ではあるみたいで、建前的にはその国が全部賄う、うん、あの農作物なら農作物を作らせてそれを国民に配分するみたいな感じでやってて、で仕事も全部国が作ってるって状態なんだけど、実際配給は全然ない。そういう今作った食料っていうのは全部その軍人だとか戦うために全部取られて、で結局その返す分っていうのはほとんどないみたいな、作るだけ作って全部取られちゃう。で給料とかもその作った分だけ払うっていう話なんだけど、それもどんどん少なくなってきてる。で買っていけないから、兼業じゃないけど裏で別の仕事やってるらしいよね。そうでなんかその金とか食料がもらえないっていうのが70年代ぐらいからだんだん増えてて、90年代にはマジヤバくなってほとんどもう何もない状態になって、だからなんかみんなその雑草とか食ったりそういうものをやりながら闇で、うん、闇市場みたいなやつがどんどん広がっていったんだって。それがなんか広がりすぎて国が認めたんだって。闇市場を国の公認にしてそれを管理するみたいな感じ。結局それほとんどあれ資本主義じゃんじゃなくて、その実際に食べ物に困った人たちから市場が生まれた、でそこからまあ徐々に変わり始めてるっていうのはあるらしいんだけど、まあ、それは結局北朝鮮でやってても限界があるから中国だとか別のとこから食料とか持ってきたりだとかやるんだけど、まあ、あとそのなんだろう薬物とか作って売ったりとかなんかそういうのもあるらしいんだけど、あとまあその武器とかの話もあったけど、そういうちょっとイリーガルなものを売っていくためにやらないといけないから、まあ、そういう市場は広がってるらしいんだけど、それそれでどうなのって話あるけど、
限界なんだ
ね。限界もとうに過ぎてるっていう状態なんだと思うけどね。だから韓国と似たようなことやれば別に韓国ぐらいまではねやれてたっていうことだから、
うん、そうだね、
考え方の違いだけでこんなに生活の、ね、 格差が生まれちゃうのかっていう。そう思うと日本ってすごい成功したよなっていうふうに思うんだよね。GDP とか中国に抜かれたけど3位とかで、うん、戦争に負けてからこれだからね、70年とか
で。よかった
日本で、
日本で一応これ見るっていう話になったから、事前にちょっと北朝鮮のことを初めて今までで一番ちゃんと調べたんだけど、こんなにひどいのかっていうのが初めて知った。
うん、もうそうだ、ね、うん。北朝鮮ってそのロシアって日本とその国としてさ条約を結んでないんだよ。認めるさ、承認する。なので朝鮮民主主義人民共和国っていう本名は使わないんだってね、日本のメディアは。うん、北朝鮮って朝鮮半島の北側に位置する国っていう地域名で今北朝鮮って
呼ぶ。
うん、で国としては朝鮮民主主義人民共和国で国名だけど使ってない日本の文章に。
それはでも昔は使ってたんだけど、その拉致問題を北朝鮮が認めて、まあ、帰ってきたじゃん、ここに。その時になって北朝鮮バッシングも含めてまた再燃して、でそこから使ってないらしい、メディアは。
受けた教育を
使
って
挑戦し
ようかな。
あ、その戻ってきた人たち？
俺ら
が
戻ったぐらいで、
そういう
人たち
が乗ってた。ああ、うん、そう、かっこ、だから、そう、だから、そうそうそう、うん。だから、それで習ってると思うけど、今どうなんだろうね。それはちょっとわかんないかな。女性なのかもしれない。
確かに、初めて、いろいろちょっと調べてみたけど、こういう国なんだ。お肉に違う、全然違うじゃん。さ、俺なんてさ、
なんとか、早いことなんとかならんかな。ってことなんとかってあるとかね。
そう、そういう脅威があるもん
ね。そうそうそう。
いろんなカード持ってるもんね。
うん。そうか、汚い手使ってね。
あれもさ、昔言った、矢部中みとじって言うの、言った。が書いた本を昔読んだのにさ、外交の面の話なんだけどさ、北朝鮮いろんなカード持ってる。日本に対しては拉致問題、あとアメリカやミサイル、核ミサイルとか、それをカードもたくさん持ってる方が外交は強い。
うん、そうだね。
で、チラチラチラチラってつかせながら、日本の情報を引き出してお金を接しに行くとか、結構手ごわいらしい。外交を相手にして、日本がこう解決したいと思ってアプローチしても北朝鮮は無反応だし、無反応の相手に対して交渉していくのもかなり難しいです。外交のペースも北朝鮮に握られちゃうし、カードも向こうがたくさん持ってて、手強いっていうのをなんか元外務省の人が書いてたのか
な。確かにね、
反応があればそれなりにね、なれるんだけど、反応がないっていう。ある日突然ミサイル発射したりとか、ある日突然拉致問題のカードを打ち出すとか、できたりとか。
でもここまでね、経済格差とかもあったりすると、別の戦い方するしかないもん。北朝鮮側としてはね。普通だったらすみませんとか言って、なんかいろいろ恵んでくださいなみたいな感じだけどさ、そうじゃないっていうところがね、また。
とかもそういうところだね。
でも、何にせよ、その、今日の映画みたいに、なんか、ああいうちっちゃい女の子、どこにでもいるような女の子とかが、かなり偏った教育とかを受けさせられたり、笑いたくないのに笑わされたり、なんか、そういうのはちょっとやっぱどうかなっていう。間違いなくあるもんね。
自然ではないから、
じゃあそれをどうしていったらそうじゃなくなるのかっていうのはかなり難しいね、思うとね。
最後あれだったよね、泣いてさ、好きなことを思い浮かべてごらんみたいな、さ、なんか分かんないみたいな、好きな歌を最後ピッて言った時に、
結局出てきたのがトム・ウィルソン、ね、元大元帥の、あれがなんか悲しかった
ね。そうだね、
結局まあ それかなって思っちゃ
う、まあ、そういうのしか座ってないんで、うん、教えていけないんだろうし、ね、
ポイズンね、絶対言葉言う人
ポイズンの世界だね日本以上にポイズンだね、命かかったもんね発言することに、
そうだね、
そろそろ豆まかんといかんかね、豆まきすらできない北朝鮮っていう
のは、そう、
巻くものじゃないのって。
ちなみに最後だけどさ、俺来る前にちょっと遅れたけどさ、あの最後にいろいろ調べてさ、朝鮮総連とか朝鮮人学校とかあるじゃん、ああいうのって愛知にもあるの？
あるある、愛知朝鮮とかある、
全然関わりなかったけど今回の時に あるんだ、しかも総連豊田市場の知ってる、
あ、そうなの、
うん、あるって言ってさ、Google マップで調べたらさ、掘ったて小屋が出てた話に、え、嘘これみたいな、ただの本当小屋だよ、車庫みたいな、
それなんか一回税金
の、あ、そうそうそう、で、そうそうそう、で調べたらさ、もう今あの免税してないんだよね、だけどそれも割と最近2010年とか前後ぐらいに政府が一応経済制裁だとかそういうのも含めて減免制度を打ち切って、地方での固定資産税とか、あと都市計画税か、っていうのはまあそういう減免しないっていうふうにして今ゼロらしいんだけど、つい最近までやってたんだよね、
大した のかな、
そうそうそうそうまあそういうのもあるけどとか身近にあるなっていうね、でああいう教育をそういう学校でもやってるらしいんだよね、やってるらしくて、キム・イルソンがどうとかっていう、それに対してまあ今その無償化だとかをしてくれだとかしていいのかだとかっていう話があったり、いろいろ、ね、差別の問題とかもあったりして、何がいいのかっていうのは難しいとこだけど、結構意外に身近だなっていうね、知らないだけで、
そう思うと何かことがあれば俺らにも何か身に振りかかってくることもある
んだっていうのが手本なんだね、
これも確かにうちなんでトヨタ自動車があるけどさ、これは、ね、戦争の時だって原爆の投下場所にトヨタ市って一応あったじゃんね、リスト
コーポリストに、あ、そうなんだ、へえ、それ知らなかった、
そうなんですよ、20何番目だったけどねリストに一
応あった、経済を破壊するためのあれだよね、
あのその時あの軍事用のトラックとか作ってるからさ、トヨタ自動車、
そうなんだ、
もうそういうさ、そうそう、なので本当に経済をね、破綻させるっていう意味ではもしかしたら狙われる可能性なくはないからさ、そう思うと身近になってくるよね、自分年齢しかかかってくるんです
よ、全然関係ね、関係なくてないんだけど、今思いましたけど、半島レオっていうさ小説で、あの北朝鮮が日本の福島を占領するっていう、
震災の後の福島ではなく、
福島じゃねえ、福岡だ、
福岡、
朝鮮から福島めちゃ
くちゃ、なんで福島なんだろうなって思う、
遠いところに原発があるから
めちゃ強かったいます
よ、いますか、
いますかね、今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
また暑いけども
よかったね、でも本当にちょっとリアルな話をね、
そうだね、
ソウさんから
そうだね、リアル
近い、まさか友達が飲み会に来ない、
そうそうそう、それあれだよね、すげえ、ちょっと
それ身近だよね、やっぱり